Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード13回目、始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。ではでは、今回のテーマは前回に引き続き、お肉を食べるを考えようの回後編です。というわけで、味なお勉強会、ゲストにタミー株式会社代表の阿部成美さんを迎えして、今回もお肉を食べることについて考えていきたいと思います。阿部ちゃん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけで、前回は文化的宗教的な視点、あと環境負荷、あと生態系の視点からのジビエ食みたいなことでお話ししてきましたが、今回はその続きとして、栄養学的にはじゃあお肉食べるってどういうことなんだろうとか、あと倫理的な視点、それからまあ未来のお肉っていうところで代替肉や培養肉とかの話を通して、お肉を食べろ、さらにさらに考えを深めていきたいなと思います。ということでね、ちょっとまずはじゃあ栄養についての話していきたいなと思うんですけど、食肉と栄養の関係性っていうところで言うと、まあ、お肉食べるって栄養のために必要なのかな、そもそもみたいな話をちょっとしたいなと思うんですが、どうなんだろうね。
そうだね、栄養ってことでいくと、なんか中学校の家庭科とかさ、なんかそういう場所でなんかあったじゃん、なんかバランスガイドみたいな、
あった、なんか三角の、
そう三角の
なんかどっちが上でどっちが下なんだ、
なんか色分けされてるさ、タンパクと炭水化物とビタミンとか、あとミネラルとか取ろうよみたいな、あるじゃん、あるんですけど、お肉でいうとやっぱり一番関わってくるのがタンパクっていうところで、タンパク質ってなんかこれもなんか学校でやったと思うんだけど、なんかアミノ酸の種類が20種類ぐらいあって、でそのアミノ酸が植物性タンパクに由来するものと動物性タンパクに由来するものっていうのがそれぞれある、まあ取りやすいやつがあるんだよね。でそのタンパクっていうのをまあ取らない、動物に由来するタンパク取らないよってなってくると、そっちの必要なアミノ酸がちょっと足りなくなるみたいな、はい、ところが出てきたりもするから、例えばお肉やめようと思っていきなりお肉食をやめたりした時に、栄養のこと考えずにやめちゃったりすると、ちょっと栄養失調になっちゃったりとか、なんか健康を害しちゃうみたいなところは結構あったりとかして、なんかビーガン始めたけどちょっと体調崩しちゃったみたいな話も聞いたりとかするのは、実はちょっと栄養面でそのじゃあ取れなくなったタンパクをどうやって補うのかみたいなことを考えないといけなかったりとか。
なるほどね、植物性のタンパク質だけでもその必須アミノ酸みたいなものは取ることはできるといえばできるの？
できるっちゃできる。
あ、なるほど。
ただなんかやっぱ気使ってバランス見たりとか考えてやっていかないと、実は足りなくなっているみたいなことが起こっちゃったりとか、あとはお肉系でいくとやっぱり例えばビタミン A とかは結構入ってるよねとか、
あと
脂肪とかも結構大事な栄養素としてあったりするから、まあ、いきなり全部取った時にバランス面っていうところで意外とここが足りなくてこういう症状出ちゃったとか、そういうことも起こったりするんです
じゃあかなりその植物性だけで、まあ、栄養を担保しようみたいになってくると、うん、ものすごいちゃんと考えて、うん、これ取ってあれ取ってみたいな、まあ、その分大変というか、
そうだと思う、
すごいそこに時間とか労力とか、うんうん、じゃあそういう食材にアクセスできるのかとか考える部分もあるね、
うん、栄養のこと見ちゃうとやっぱりポーンとお肉食やめるってめっちゃ危ないなって思ったりもして、なんかそこのバランスどう他で補うんだっけみたいなところ気をつけながらやらないといけなかったりとか、
うん、まあ、そういう意味で言うとやっぱお肉食がその人間の1日の食事回数とか摂取量とか考えるとすごいこの栄養を取る意味では効率的だっていうのは、
そうだね、
まあ、なんかなるほどなっていうところはあるね。
そうそうそう、まあ、こう、うん、人間の歴史的にもなんかお肉食べてきてる動物だったりするから、
う
ん、
そうだよね、そうそう、お肉食べることで進化してきたみたいなね。
そうそうそうそう、だからやっぱ体は欲してるって言っちゃったらあれだけど、
うん、
必要としてることは必要としてるんだよね。
なるほどね。あとやっぱりその過剰な肉食みたいなのをさ、
うん、
ある種やっぱ健康リスク、逆に、
そうそう、
食べ過ぎるのも良くないよね。
良くないね、うん、食産業が生み出しているお金よりも健康被害で生まれちゃってる市場のお金の方が大きいって言われるぐらい、そうそうそうそう、例えば食べ過ぎて肥満になってとか、糖尿病になったら糖尿病の治療でとか、意外とそのやっぱ食べ過ぎの方の被害ってのもあったりする。
なるほどな。なんかさ、やっぱ食べることが好きで食べるを考えていくとさ、
うん、
食べないっていうことをさ、うん、考えるようになるよね。
あ、そうだね。
なんかそこまで考えてというか、うん、なんだろうな、生きるために食べてるのにそれのためにまた寿命を縮めているっていう、
ね、
すごい人間の矛盾と向き合っております。私たちは
本当にそう。
うん、なるほどね。それこそ私なんか腸内細菌学の権威で、うん、弁野よしみ先生っていう、すごい私好きな先生、すごいんですよ。なんか、まあ、腸は超大事だよとかいう、
ちょっと
ダジャレ入ってないみたいな感じの人がいるんだけど、うん、やっぱり弁野先生も過剰な肉食良くないと。で実際なんか自分で本当に肉食をだけを続けたらどうなるのかっていうのを試してみたらしいんだけど、
そうなんだ、
ものすごい健康被害を、もう自分をさ実験台にしちゃうくらい、やっぱ、
はいはいはいはい、
ね、学者の方ってやっぱそういうところすごいから、やっぱり良くないんじゃないかっていうところもあって、でもバランスよく食べれば全然問題ないし、むしろねタンパク質とか本当にいい必要なものだけど、やっぱ肉食中心の食生活っていうのが、まあ、大腸がんとかね、そういうの誘発するとかそういうリスクもあるから、本当に気をつけになった方がいいよっていうのをすごい弁野さん言ってました。
いやそうだよね。結構国際的には加工肉とかがやっぱがんとかにもつながるよっていうので警告されてたりもあるみたいなんだけど、全然効かないじゃん日本にって。
まあ、そうだよね。
南部ソーセージとかが良くないみたいなのもあるみたいなんだけど、
確かにね。なんかそういう知識とかもなんかちゃんと取り入れながら選んでいけるとすごくいいよね。あとは倫理的な視点の話もちょっとしたいなと思うんですけど、
そうだね、
こう倫理の視点からお肉を食べるちょっとこれね、
これちょっと本丸っていうか、
どんどん深くなってきましたけれども倫理的に考えて、じゃあそのお肉を食べる、食べていい、じゃあ家畜動物に対してどういう姿勢でいるべきなのかって、まあ多分いろんな、
そうだね、
価値観とか視点あると思うけど、うん、
いや本当にやっぱりお肉食べるのってどうなのってここで思うくらいに、やっぱりこう過去の長い歴史でそこは議論されてきてて、
ね、
そうそう、いろんな、なんていうんだろう、哲学者みたいな方がお肉を肯定したり、あと肉食を肯定する云々の話と、家畜をやっていくのがどうなんだろうっていうところの壁が2つあって、で3派ぐらいあるんだよね。そもそも家畜肉食を否定している派パツみたいな、それと
それもベジタリアンとかビーガニズムみたいな、
そうだね、そっちになっていく方、とあとはまあ、家畜をもう完全に肯定するっていうのが両側にあって、で真ん中は、まあ、家畜を条件付きで肯定するみたいな、なんか育て方によってはいいよねっていうような考え方、
平飼いとか、
あ、そうだね、
放牧とか、
まあ、放牧とか、
なるほどね、ちょっとその3種類の姿勢勉強したいです
、ね、
まず家畜否定する人たちの考え方っていうのはどういうところから来てるのかな。
その考え方も大きく2つあるんだけど、うんうん、なんか1つは、うん、功利主義っていうみんなの最大の幸福を取っていこうよっていう考え方から、うんうん、まあ、家畜を否定している人たちで言うと、うん、家畜ちゃんたちは苦しんじゃってると、うん、で苦しみが増えるんだったらやらない方がいいよねっていう考え方、
うん、世の中に苦しみが増えてしまうのであれば
やらない方がいいよねみたいな、うん、でだからその苦痛を感じる動物に関してはノーみたいな感じで、
それどこで線引きしてんの？
それで線引きの基準があって、うんうん、なんか小エビとカキの間
何すごいニッチなとこ来たね
そうそうそう、なんかいろいろ見ていくと、まあ、小エビとカキぐらいの間に苦しみを感じるか感じないかのラインがあるから、
小エビは感じる、
多分そっち、
で多分そっち、カキは感じないんじゃないかってこと、
う
ん、
そうそう、
面白いね、うん、
だからこの考え方、動物の解放論っていうんだけど、でいくと、まあ、カキ以下のものたちは、まあ、食べてもいいっていうか、っていう感じで、まあ、線を引いてやって考えていく。
ね、まあ人間に認められないことは動物にも認められないのではみたいな。
そうそうだね。あとなんか別の視点で動物の権利っていうところを言っている考え方もあって、それはなんか義務論っていう考え方で見ていくんだけど、うん、まあ、動物たちも人間と同じように権利を持ってるよねみたいな。だったらなんか道徳的に配慮される義務があるじゃないかっていう考え方の人もいたりして。
なるほどね、一つの、まあ、生命としてその権利は主張されるべきだみたいな。なるほど、
だから家畜とかってダメだよねみたいな風に言っているのが否定派の人たち、
うんうんう
ん、なんか一方で肯定してる人たちもいて、
うんうん、
で肯定派も例えば同じ功利主義的に肯定してるとかもあって、その人の視点でいくと、畜産動物は確かに苦痛を味わうかもしれないですと、うん、それは分かってるんですけど、その苦痛よりも人間が食べることで得る幸福の方が大きい
すごい自分本位に見え聞こえるね、そう言ってしまうと。
そうだから動物の犠牲は許される、最大多数の幸福を見ていく功利主義的に言うと幸福が勝るのであるっていう。
はあ、なるほどね。だから動物、畜産動物の苦しみよりも人間がハッピーになるっていうことの方が世界全体で見ると世の中ハッピーになってるんじゃないかっていう。
そうそう、
でもそれなかなかこのさ、さっき前回もさ、ね、環境破壊だなんだ、うん、森林伐採やっとるでみたいなところで、うん、なかなかこの論を主張していくの結構ハードボイルドっていうか、うんう
ん、あと同じ功利主義でも、うん、あとはその家畜、畜産動物だって生きてるだけでハッピーだっていう考え方もあったりとかして。
なるほど、
まあ、いろいろあるんだけど、うん、そうそうそう、まあ、結局なんか、まあ、動物のお気持ちはこちらは分からないから、うん、なんかハッピーだとか苦痛があるとか、まあ、いろいろこっちの解釈で論はいろいろ展開されていると。
なるほど、
うん、とあとなんか真ん中にもう一個、条件付きで家畜を肯定している種類の人たちっていうのも、うんうん、まあ、いるんだけれども、うん、なんか例えばあの家畜でもめちゃくちゃ集約してなんかなんだろうな、動けない
とか、うん、そういう動画ね見たことある、狭いところで、
そうそうそうそう、うん、なんかそういう感じよりも例えば放牧したりとか、あの幸せに生きるっていうことをしっかりと担保して自由に走れる状態とかを担保した上で育ててあげたものに関しては、まあ、その命たちも幸せであったと言えるからこそ OK なんじゃないっていうような考え方もあったりする。
なるほどね、うん、生きてるうちが幸せであれば、まあ、死自体はそこまで大きな害じゃないんじゃないかみたいな、
うん、そうそう、
は
これ、アニマルウェルフェアっていう言葉があって、うんうん、まあ、アニマルウェルフェアとアニマルライツっていうのがこの動物の命の倫理っていうところではまず2つあるんだけど、うんうん、アニマルライツの方は、まあ、動物の権利さっきのがあるからこそあんまり食べるのどうなんだろうって言ってく時の視点、
うん、
いや、アニマルウェルフェアは、まあ、食べる前提ででもよりよく生きたとか幸せだったもの であるようにしていこうよっていうのがアニマルウェルフェアの考え方、うん、
なるほどね。そう
そう、なかなか広がってないけどアニマルウェルフェアの認定とかもあったりとかしていて、やっぱそういう人のものを選ぼうよっていうような選び方だったりとかも、まあその、まあ、自分の立場を作っていく上でそういう選択肢もまああったりする。
あでも確かにそれ、うん、なんかさでもよくさすごいいいお肉なんですって出てきた時に、うん、ものすごい丁寧に育てられて、うん、もう気持ちよくマッサージされて、そうそうそう、ブラッシングされて育ったお肉なんですとかって言われて、
う
ん、実際それが美味しくてさ、
そうそうそう、
ありがとうございましたみたいな気持ちになることもあるわけじゃん、
う
ん、
そうそう、
なんかそういうその幸せに生きたかどうかが一つの、うん、あの肉を選ぶことの基準になっても面白いかもね。
そう、なんかそうなの、そうなので、やっぱり農家も愛情かけて育ててる方は本当にそういう方いらっしゃるから、うん、なんかその気持ちもいただいたらそれはそれでなんていうかこっちもハッピーっていうか、
まあ、そうだね、うん、確かに、
そう、幸せに生きた命をいただいてそれで自分の体ができてるってすごい、なんだろうな、悪いことではないっていうか、
すごいことだね。なんかすごい神聖な命のサイクルの中に身を投じてる感じが、
そうそうそう、
ただお肉を食べているだけなのに、
そう、
今すごい実感してるわ。
そうそう、うん、いろんなねグラデーションがあるんだよっていうのは知ってほしいことの一つかな。
じゃあ、3つ目のお話に行きましょうか。
はい、
なんかまあお肉食べるの控えた方がいいのかなとか、
うん、
まあ、それが倫理的視点であれ環境的な視点であれ、うん、まあ、そういうね、うん、広がりもこう大きくなってる中で、
ね、
でもお肉食べるのやめようぜってなった世界の先にもそれでもお肉は待っているっていうのが、人間の欲の深さみたいな、
う
ん、つまりそのいわゆる代替肉とか、
ね、
植物性のお肉とか、
う
ん、あと培養肉みたいなの盛り上がり見せてて、
ね、
まあ、いわゆるフードテックの領域にもなってくるんだけど、うん、ねえ、なんかものすごいよね。
いや、ものすごい
今この代替肉ムーブメントの、うん、それこそさ、うんうんうん、なんか2019年にあのアメリカの人工肉メーカーで
インポシブル
もあるけど、そのビヨンドミートっていうさ、あの会社あるじゃん、
うん、
そこが上場した時にさ、初日の時価総額が約4200億円になったみたいな、
すごいね、
すごい、もう産業的にも盛り上がってて、
うん、
で実際そのビヨンドミートがケンタッキーの、ね、フライドチキン、フライドチキン屋さんなのに代替肉でフライドチキン販売してるみたいな、
そ
うだよね、もうそういうのがアメリカではなんか普通になってきてて、じゃあ実際そのフードテックの投資分野としてもね、大きくなってるっていうのはやっぱり代替肉市場って、
うん、そうだね、うん、やっぱりなんか食を、まあ、テクノロジー視点で捉え直していこうみたいな動きが大体2014年ぐらいから活発になってるんだけど、
うんうん、
その特にホット投資がめっちゃされてる領域が植物性代替肉とか、あとは培養肉の領域は今本当にスタートアップも増えてるしホットになってる。
その植物性の代替肉っていうのと、うん、あとその培養肉っていうののか違いってどういうところなの？
うん、まずなんかそのお肉系でいくと、
うんうん、
まあ、タンパク質があの人口も増えてるから結構足りなくなってくるっていう視点と、
うんうん、
まあ、その環境負担負荷の視点っていうところから見直されてる中で、昆虫食べようとかもあるんだけど、
うんうん、
でタンパク源としての植物性タンパク質と培養肉っていうのが今2個伸びてて、
うんうん、
植物性タンパク質っていうのはあの例えばお豆腐とか、
うんうん
うんうん、あのがんもどきとか、
はいはい、
なんかその肉っぽいをなんか植物で実現していこうっていう流れ、
うんうん、
がさっき出てたインポッシブルミートとかビヨンドミートとかはなんか大豆とかが原料かなって思うんだけど、
うんうん
うん、なんかそういう植物性の豆系を使っていってより肉に食感とか味わいとかを近づけていこうみたいな感じが植物性のタンパク質の動き、
うんうんうん、
で培養肉は、そもそも牛の細胞を取ってきて、
これすごいよね、
すごい
培養肉、ね、
そうそう、で、うん、培養しちゃって、
うん、
でそれで食べようみたいな、
ちょっともうあのクローンとかさ、
いやもうそうそうそうそう、
神の領域に行っちゃってるよね、
うん、生命なんていうの科学、
うん
うん、っていう感じでもう培養したものを食べていこうみたいな感じなんだけど、 まあ、こっちはまだまだ値段とかが高い。
そうだね、1個、うん、だってパテでさ、なんか数百万みたいな、実験中のみたいなニュースを見たけど、そうそう、う
ん、ただなんか結構遠い未来かと思いきや、うん、なんかもうシンガポールで培養の鶏肉の販売がもう世界初の承認をされたみたいな。
もう食べれるの？
もう食べれる、シンガポールで。
早いね、シンガポール何でも早い。いや、なんか私結構培養肉はもうちょっと先なのかなって思ってたけど、もう今じゃんっていう。
もう今って感じ。その記事が出てるのが2020年の12月、だからもう本当に今って感じかな。
日本でももうそういうの進んでるのかな。
うん、一応日本も日清とか研究、あと富士製油さんとか研究してるところがあったりとかしてて、一応なんかそのインテグリカルチャーってい うらしいんだけど、うん、なんか2023年の販売を目指して動いてるみたいな記事も見ていて、ね、2023年なんてね、すぐだよね、
もうすぐじゃん、秒じゃんみたいな。
そうそうそう。
じゃあさ、もうカップヌードルのさ、謎肉が培養肉になる未来も全然近いっていうことだね。
そう、
いやでもなんか面白いね、すごい、うん、さ、だって動物の命いただくのやめようって言って、でもそれでも肉は食べたいみたいな、
食べたいっていう開発の速度が半端なくて、
すごいね、人間の欲望が社会を進歩させていくというか。本当に本当に。
で、培養肉はでもすごい急激に広まってるから、あの法整備とかが追いついてないよねとか、 あとはその倫理の、それこそなんか培養した肉ならいいのかとか言われてもさ、
確かに、
そうそう、その倫理面とかの議論とかが全然追いついてないっていうところもあるから、このままちょっと出てくのって本当にいいのみたいなところはありつつの、ちょっとそこが欠落したまま一気に技術だけが進んでしまっているみたいな感じになってる。
そうだよね、うん、だって実際その開発する時にもそういう犠牲とかもあるだろうし、あ、そうだね、しかもなんかそういう培養されるためだけの牛さんたちがなんか
そうそうそうそう
いるのかなとか ね。
そしたら多分ゆくゆくは例えば種差別、クローンの牛とそうじゃない牛とかの差別みたいなのがあるんじゃないかみたいなのは否定的な視点の人たちではいたりとか。
あ、なるほどね。
でも一方でその肯定してる人たちは動物の権利が守れるじゃんみたいな感じで言ってるような人がいたりとか、もう本当にそれも肯定派否定派のいろんな意見が今勃発し始めたみたいな。
いや、でも確かに世界がこうやって価値観変わって、そこに技術が入ってテクノロジーで進歩していく時のこのね、それをどう受け止めるのかみたいなのは、そうそうそうそう、なんか別に空想の SF の話じゃなくて、もう本当自分たちの食卓のレベルで起きてるんだなっていうのを今実感しておりますが、でもね、なんか最近本当にビーガンなんかフードっていうか、それこそその食肉もどきというか、うん、あの大胆肉食べて多分口に入れる機会増えてるんだけど、うんうん、結構美味しいなって私思って。
あ、そうなんだ、うん、私まだ食べたことない。
本当に、うん、じゃあ今日ちょっとね、また試食タイム入りますよこれ。
え、じゃあ植物性のお肉、
植物性のお肉、今回はですね、スペリオリティバーガーっていう、あのニューヨークにもすでにあるあのハンバーガー屋さんなんだけど、全部ビーガンの食材でやっていて、
ビーガンオンリーのハンバーガー屋さん。
私初めてそこのお店行った時に本当に何も知らなくて、ただハンバーガー屋さんだと思って入ったら、うんうん、なんか様子がおかしいみたいな感じでびっくりしたんだけど、そこのですね、あの実は日本にもおめち参道にお店があって、スペリオリティバーガーの日本の店舗の中に、あの東京スペシャルみたいな感じで東京フライド豆腐 TFT っていう
気になる、
そう、超かっこいい、あのめちゃくちゃ美味しいバーガーがありますので、今日これちょっとみんなで食べたいなと思います。というわけで、じゃあ TFT 東京フライド豆腐、ちょっとねチキンタツタっぽい感じかな。
面白い、ね、豆腐のフライが挟まって、
そうなのよ、なのでちょっとじゃあ食べていきましょうか。
はい、
いただきます。
いただきます。本当にこれ豆腐。びっくり、
めっちゃいい反応してくれる。
びっくりだわ、
ほんと美味しくないこれ、
うん、美味しい。
なんかまず 衣が超クランチーで、
うん、クランチ
ー、しかもすごいそのいわゆるフライドチキンとかもスパイスに、うん、それこそさ、うん、ケンタッキーが秘密のスパイスをブレンドしてあげましたみたいな感じでやっぱすごいフライドチキンってスパイス入れるからそういうのがたっぷり入ってて、
うん、
しかもその上にコールスローみたいなさ、
うん、
あの野菜の刻んだ美味しい子たちがわっさわっさ入っていて、これめちゃくちゃ美味しいよね。
めっちゃ美味しい。ちょっとびっくりしてる、うん、なんかさ断面がさ、うん、普通になんか鶏のさチキンナゲットのボソボソ感なんだけど、
そうそうそうそう。
見た目が全然豆腐じゃないのがびっくり。
そうなんだよね、うん、そう私もそれすごい思って、うん、ほんとチキンナゲットっぽい、うん、もごもごしたさ感じがちゃんと再現されてて、うん、なんか仕込みに5日かけてるらしいんですけど、
マジか。
ちょっと5日の間に何をしてるか、ね、ちょっと分かんないんだけど、本当にこれ美味しいの、
もうこんな商品あるんだ、うん、すごい。
うまいよね、
うん、これめっちゃめっちゃ美味しいわ、
うん、いやだからそれこそさ、その文化的宗教的にお肉食べられないよって人でも、うん、日本でも気軽にこういうものがね。
そうだね、なんかお肉食べないっていうのが何かを諦めることじゃなくなってきてるね。
こういうね人の技術と努力でね、すごいよね。
いやちょっとなんかその勉強的に入っていくと、うん、なんか培養肉、植物性、タンパクなんだろうとか思ってたけど、いざ食べて美味しかったらもういいやって思っちゃう。
確かにこれも全然ありみたいな。
ありあり、全然あり。
なんかなんか別になんか代替肉だから食べるとか、その健康とか環境とかじゃなくて美味しいから普通にこれ選ぶみたいな、ね、うん、なんかそういう視点もあるなっていうのはすごい感じるね。
普通に美味しい、
うん、というわけで、こちら仕込みに5日かけスパイス香る衣で揚げた絶品 TFT 東京フライド豆腐ですが、数量限定になってるのかな。でもちろんテイクアウトもできるし、まあ、そのお店でも食べられるんですけれども、ぜひ気になる方は、明治神宮前の近くなんですけど、そうスペリオリティバーガー行ってみてください。味な副音声ボイスオブフード、というわけで、今回タミー株式会社代表の阿部成美さんを迎えて、お肉を食べるを考えようの回2回にわたり話してきましたが、うん、阿部ちゃんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうですか2回に話してきて。
そうだね、うん、でもなんかやっぱいろんな視点があるから、こう正解がよくわからない正解がよくわからないんだけど、あの食べる食べないだけじゃなくて、それこそ代替の選択をするもそうだし、お肉の中でもこんなのを選ぶとか、あと回数を減らすとか、なんかいろんなあのアクションの取り方があるから、うん、なんか今回のこと踏まえてなんか納得のいくアクションが見つかって言っていただけたらいいのかなみたいな。
確かに今回すごいね、こう一つの視点だけじゃなくていろんな視点で、うん、まあその触りだけにはなってしまうけど、紹介で話していくことですごくなんかこうきっかけの種をもらった感じもするし、うんうん、じゃあこれからどうやって食べようかなっていうのをいろんな視点で考えていけるっていうのはすごくいい時間だったなと思います。でなんかすごいそのかしこまった難しい話だけじゃなくて、うんうん、結構今料理人の人とかと話してると、うん、そのビーガンフード、じゃあビーガンカレーやってみようかなとか、ビーガンアイスクリームやってみようかなっていう時に、うんうん、なんかそういう制限を設けることですごい新しい野菜の、
ね、
そう可能性に気づいたりとか、そうそうそう、なんか発酵させて乾燥させたらめちゃくちゃ美味しいものになったよとか、うんうん、なんかそうやってある種その制限設けることで美味しさの枠組み広がっていくみたいな、
面白い。
そう、そういう前向きななんか流れもあるし、あの全然食わず嫌いせずにそういうね、あの流れとかも楽しんでいけたらいいなというふうには思いますけれども、
うん、うん、
というわけでね、ちょっと食と脳のモヤモヤゼミ、これからもやられる時ぜひちょっと私もズームまた参加したいなと思っているので、皆さんもぜひ参加してみてください。
はい、
今回阿部ちゃんが話してくれたデータ等の出典については公式インスタグラムにも記載させていただく予定なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで阿部ちゃんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あーお腹すいた。